説教、新しく生きられますか。増田琴牧師です。
新年おめでとうございます。クリスマスの光の中で新しい年を迎えました。共に礼拝を捧げることからこの年を歩み出すことができますことを感謝いたします。皆様お一人お一人の上にこの年も主の支えと導きが豊かにありますように。私たちの教会では先週先に天に召された方がおられます。主のもとで永遠の平安が与えられますように心から祈りたいと思います。また能登半島を中心とした地震の大きな被害が伝えられる中で一人の命が大切にされますように、家族を失い住む場所を失っておられる方々に一刻も早く必要な手立てが述べられますように、救助や支援に当たってくださっている方々が支えられますように、ご一緒に祈りながらこの時を過ごさせていただきたいと願っております。キリスト教では新年はクリスマスの中で迎えます。12月25日から1月6日公元日までがクリスマスシーズンですので、1月1日をはじめとする新年はちょうどそのクリスマスシーズンのただ中ですね。そして私たちは新しい年を迎えて、この年はどのように過ごせるだろうか、どのような年になるだろうか考えます。人は人生のそれぞれのステージで自分の生き方を立ち止まって考える、そういう時が与えられることがあります。それぞれの年代で違うかもしれません。10代でしたら友人関係や学び、受験のこと、もう一度やり直したい、新しくやりたい、そう思う人もいるでしょう。20代、就職、仕事を始めた人間関係、いろいろなことが起こってくる。そのたびに人はもう一度やり直せるだろうか、新しく生きられるだろうかと思います。リタイアする頃に、次の自分なりの人生をどのように過ごしていくかということを意識することもあります。何歳になっても、人は新しく生きられるでしょうか。最も大きな壁として私たちが感じやすいのは年齢です。この年になって新しく生きるということができるだろうか。リスタート、難しいのではないか。もう何歳なのだから。ということを私たちは考えやすい、感じやすい。もうこのまま、なんとかやり過ごせばというふうに考えることもあるでしょう。しかし何歳になっても人は新しく生きられる、それが聖書の教えです。そしてそれを対話の形で表しているのが、今朝ご一緒に分かち合っておりますヨハネによる福音書のこの3章聖書の箇所なのです。対話によってというところがとても大切なことです。一人で自分でずっと考えているというのではなくて、イエス・キリストがその対話の相手となっておられる。私は新しく生きられますか、新しいスタートができますか、そう思ってイエス・キリストのところにやってきた一人の人がおりました。名前をニコデモと言います。ユダヤ人の指導者です。もう弱いを重ねて人生は終盤に差し掛かっています。地位も名誉もあります。サンヘドリンと呼ばれていた当時のユダヤの社会の中で、彼はいわゆる議員しておりました。ファリサイ派に属して聖書や律法教えをとにかく厳格に守っていこう、そういう立場を忠実に守ってきました。一言で言うと 真面目です。その真面目であるという彼が自分の真面目さというものを積み重ねて神のもとに行けるのか、新しく生き直すことができるのか、それがこの聖書の箇所で問われているとても大切なポイントなんです。神に祝福された人生なのか、何かのきっかけがあってこの人は立ち止まって考えているのかもしれません。その大きなきっかけはイエス・キリストが救いを述べ伝えられたということです。今まで自分が信じてきたその積み重ねていくということの先に神の国に私もその一員としているということがあるのだろうか、そうではない全く別のことが起こっていくということがあるのだろうか、そう思ってニコデモは夜の帳の中人目を忍んでイエスのところにやってきました。彼は夜の訪問者と呼ばれています。それはおそらくこのユダヤの社会の中でイエス・キリストに対する評価がさまざまに取り交わされている中で、ニコデモのような社会的な立場を持った人がストレートに昼日中イエスのところを訪れるということが難しかったということだろうと思います。人目を忍んで彼はやってきた。確かに人目は忍んでいます。でもやむにやまれぬ思いを持っていた。つまり新しく生きたいという切実な思いを持っていたということなんです。そして彼はイエス・キリストのもとへやってきました。ニコデモはユダヤの社会の中でイエスの言葉や行いに対して審判がいた。つまりユダヤ教のその指導者たちの中にもイエス・キリストの教えに対してここに神の救いがあるのではないかということを感じていた人たちがいたということを示していると思います。しかしヨハネによる福音書3章1節から15節、少しお開きになってください。ここでの対話といいますのは噛み合わないんですね。噛み合わない。対話というのは噛み合っていくものだと考えます。しかし噛み合わないんです。噛み合わない対話の象徴というかシンボルのような、そういう進み方をするの。前提としているものが違っているからなんです。でもこの噛み合わないということがとても大切です。なぜ噛み合わないのかというと、それはお互いに見ているもの、前提としているものがそこで行き違っているからなのです。ニコデモはそれに気づかない。イエス・キリストがなぜそのようなことを語られるのかということに気づいていないけれども、その中で大切なことが語られていきます。ニコデモは神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができませんとイエスに対して言っています。宗教者、私もそうですけれども、自分が信じているそういうことを、まあ、違うことを言われるということに対してある種のこう脅威を覚えるということがあると思うんですね。場合によっては自分たちの既得権益を揺るがすというふうな、そういう脅威を覚えるということさえあると思います。そう考えますと、このニコデモという人はユダヤの宗教的な指導者の一人でもあった。自分たちのその権益を揺るがすような発言や行いをしているイエスに対して、神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印を行うことができないという非常に高い評価をしている。この人は謙遜な人であり勇気があります。それに対してイエスは、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと言われたのです。神の国を見るというのは、神の支配、神が私たちの生きているすべてにわたって導いてくださっているということを確信する、この目で見る、そういうことは新しく生まれなければできないのですよ、そう言われたんですね。ニコデモはこれに対してとても常識的な真面目な返答をしています。年を取った者がどうして生まれることができましょう。と てもまっとうな答えです。そうです、もう年齢を重ねた私のような存在がどうして新しく生まれることができましょうか、再び母の胎に子宮に入ることができましょうか。これは新しく生まれるということを物理的に受け止めているというよりも、むしろもうすでに人生の大半を過ごしてきました。イエス様、私はもう新しく生まれる、新しい生き方を自分がしていくなんていうことは無理なんです。積み重ねてきたものがあります。新しく生まれることなどできましょうか、そう言っているのだと思います。彼の質問はここにできましょうか、そして後9節にはあり得るのでしょうと。それはすべて人間の側からの可能性について話しています。自分はできるでしょうか、自分はできません、自分に与えられるでしょうか、こういう発想ですね。新しく生まれるでしょうか、これが彼の持っている限界です。私の持っている限界です。神を信じているとしていながら人間の能力と可能性を持って生きてきたということなんです。そしてその可能性と努力の先に新しい生き方や神の国を見るということが私に開かれているだろうか、それがニコデモの問いでした。主イエスはこう言っておられます。自分の努力では神のところに至りつくことはできない。神の国を見るということは新しく生まれることです。英語ですとここは born again、 もう一度生まれるというふうになっている。また他の訳では上から生まれるとなっているところです。この上から生まれるというのが一番適切だと思います。上というのは天からということです。ここでニコデモと主イエスが語っていることのすれ違っているのは、ニコデモは自分が見えている世界のことを語っている、自分が経験してきたこと、積み重ねていることを語っている。しかし主イエスはそうではなくて目には見えないことについて語っておられる。あなたを導いておられる神がおられること、その力があなたに及び働いておられること、あなたはそれを信じてその土台の上に生きようとしていますか。自分が今まで積み重ねてきた知識と経験、過去、そのすべてによってあなたは神の国に到達したい、その努力の結果にと言っている。でもそうではなくて、あなたは神から与えられているものを見ていますか、授かっているものに目を注いでいますか。この生き方のチェンジ、転換なんだ。ここで大切なことは、ニコデモは今までやってきたことの延長に永遠の命、すなわち神が共におられるということが得られると思っていた。自分の努力の延長にある、それはうまくいかなかったときには自分を責めたり過去にこだわるということでもあります。新しく生まれられますか、新しく生きられますか。その時にまず私たちが心に留めたいと思っておりますのは、なぜうまくいかなかったのか、自分を責めること、つまり過去にこだわるというその姿勢から私たちが解き放たれる必要があるのではないかということです。年齢を重ねることによってむしろ自由になるということがあります。こだわり、こうあらねばならぬ、そういう生き方ではない、私の命、私の生き方、私の時間、それは神様から与えられた賜物であり、そのものすべてを用いて新しく生きていくことができる。それは自分でコントロールして自分で努力してというだけではなくて、与えられたものである、恵みである、そのことを本当に受け入れることができるようになったときに、私たちは過去にこだわって自分の得てきたものの延長というところに 発想するのではなくて、与えられたものを生かしていこう、そこからスタートしていこう、神様が私に与えてくださっているその豊かなものがあるのだから、そういうふうに受け止め直していく。新しい命というものはそこに生まれるのではないでしょうか。主イエスはニコデモにそのことを伝えられました。確かにもう一度母の胎に帰る、戻ることはできない。しかし新しく生まれることはできる。リスタートはいつでも何歳になってもすることができる。それが聖書の教えです。ところでクリスマスにご一緒に分かち合いましたヨハネによる福音書3章16節。この聖書の箇所は、聖書にどのようなことが書かれているのでしょうかと聞かれたら、この一節を覚えていれば答えることができますと紹介させていただいた箇所です。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。招きの言葉ですね。この聖書の言葉、よく知られている言葉なんですけれども、大切なことは、このニコデモとの出会いと対話の後に、主イエスが言ってくださった言葉だっていうことなんです。ニコデモよ、あなたの命が滅びない、一人も滅びないために、神はその一人子を与えてくださったほどに、あなたを愛しておられる。積み重ねてきた過去ということではなく、そのもしわだかまりや囚われや、そうしたものがあるならば、それを聖書では罪という言い方をしているわけですね。そこから解き放ってくださる方がおられるということを信じる。そのことによってあなたは新しく生まれることができる、生きることができるのだよ。一人一人のために神様はそのような命を与える。そのためにイエス・キリストをこの地上に送ってくださったのだ。それがこの聖書の箇所で、また私たち一人一人に語りかけられていることなのではないでしょうか。2024年新しく迎えた私たちに神様は語りかけておられます。あなたに与えられているもの、与えられようとしているものに目を留めていきましょう。今までのことにこだわって、その延長に自分のこれからを考えるのではない。ところで聖書の物語は、それでその後その人はどうなったのということがわからないという箇所があります。実はここがまさにそうなんですね。ニコデモ、この後どうなったんでしょう。ここの15節のところまでには、ニコデモはその後イエスを信じて従ったとか一言もそういうこと書いてないんです。いつも私はそのことに、ニコデモはそれでどうしたんだろうなと思います。実はヨハネによる福音書でニコデモがもう一度出てくる箇所があります。それはイエスの埋葬の場面です。ヨハネによる福音書19章39節、新共同訳聖書では208ページです。下の段、19章39節、これはイエス・キリストが十字架で亡くなった後、その葬りをしようとしている場面です。アリマタヤ出身のヨセフという人が引き取って、そして遺体を取り下ろして埋葬しようとしています。39節、そこへかつてあるよ、イエスのもとに来たのことのあるニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。ニコデモの人生の中で主イエスはずっとその心の中に、その支えとなって、あるいは問いを発する方として生きておられたんですね。ニコデモは神に愛されるということを示されたこの主イエスの生涯というものを、ここで自分の手で見取り、また葬りたいと願ったのではないでしょうか。それは彼の人生にとって、主イエスがそれだけたくさんの、いえ、たった一つの大切なことを、神はそれほどまでに私のことも愛してくださっているのだということを受け止めることができた。以前ご紹介したことがあるのですけれども、ニコデモが彫られている有名な彫刻があります。ミケランジェロの フィレンツェのピエタという作品です。ミケランジェロは1475年から1564年まで生きた人であります。そのミケランジェロがいくつかのピエタという作品を残しています。ピエタと言いますのは、十字架で亡くなったイエス・キリストとその聖マリアの母子像を描かれたものです。十字架の死から降ろされたキリストを母マリアが抱いているものをピエタというふうに言っています。ミケランジェロは若い頃にもこのピエタを制作していたのですけれども、その後ずっとそのピエタは制作しておりませんでした。半世紀ぶり、晩年になってフィレンツェのピエタという作品に取り掛かりました。そこに彫られているのは4人の人たちです。真ん中にキリスト、両脇に母マリアとマグダラのマリアがいて、そして主イエスの死んだ体を支えている比較的大柄な男性として、その傍らに立っているのが実はこのニコデモなんです。ミケランジェロは自分自身の姿をニコデモの姿に重ね合わせたと言っています。自分の姿をそこに彫った70歳代のミケランジェロです。親しい友人たちを次々に失うという孤独感の中にありました。自分も肉体の衰えを感じて死を意識するようになった。半世紀ぶりにピエタを掘りました。そして自分の墓の上にこのピエタを立てて足元に埋葬されることを願ったのだそうです。どういうわけか、これは未完成のままに終わったんですね。でもそこにミケランジェロの信仰の姿というものがあった。主イエスのところに夜の帳の中に訪ねてきて、そして永遠の命を私も与えられますか、新しく生きることはできますか、その問いを携えてやってきた。そしてイエスの救いのもとに自分も預かりたいと願った、そのニコデモの姿の中にミケランジェロ自身も自分自身の姿を重ねていったのではないでしょうか。ニコデモとの魂の会話、それはイエスが新しく生きるということを示された、神に引き取られていく人生の始まりです。自分で完結していくのではない、神に委ねていく人生の始まりというものがそこには示されています。2024年、私たちの世界も私たちの社会もリスタート、もう一度始める。人々が憎しみや争いの中で、あるいはさまざまな事柄の中で引き裂かれていくような現実の中にあって、共に生きることを祈り求めていくことができるでしょうか。和解を求め、愛を求めていくことができるでしょうか。独占することではなく分かち合っていくことができるでしょうか。自分で完結するのではなく支え合って生きることができるでしょうか。イエス・キリストはそういう新しい生き方へ私たちを招いておられる。2024年もそのイエス・キリストの恵みと道行きの中をご一緒にたどらせていただきたいと思います。その私たち一人一人の歩みと社会をイエス・キリストご自身が先立って導いてくださることに信頼をして歩み始めましょう。お祈りをいたします。主なる神様、私たちは今あなたから与えられた命を感謝して受け止め生きています。生かされている命はずっと再創造し続けられます。神は私たちの人生の中でそのような出会いと機会を備えておられます。今がその時です。感謝をいたします。あなたは私たちの人生の中にそれぞれかけがえのない務めと賜物を与えてくださっています。それを生かして生きていくようにと招いておられる、その招きとそしてあなたの豊かな導きを受け取ってチャレンジしていくこの一年でありますように。 病床の中にある方々が自らの絶望の中に生きるのではなく、神様が与えてくださっている光に照らされて生きていこう、そのチャレンジに生きられますように、愛する方を天に送られたご家族がなお神が共にいてくださるということを受け止めながら、新しく生きていくことができますように、その勇気を与えてください。多くのところで嘆きと悲しみと憤りが渦巻いているこの新年です。被災地にある方々の上に主が届いてください。私たちは本当に自然の力の前に無力を感じています。しかしそれでもなお、人と人とが結び合っていくときに互いを生かしていこう、それぞれの場にある持てるものを持って支え合っていこう、その社会を作っていくことができるのもあなたが賜物を与えられた私たち一人一人です。主よ、どうぞ私たちにその力を信じて生きていく聖霊の導きを与えてください。今日ご一緒に礼拝を捧げることができました恵みを心から感謝をいたします。この一年を神様が豊かに祝福してくださいますように。それぞれの人生において担っている課題は異なりますけれども、その人生の中で神様が与えておられる恵みに気づいて、そのことの中に生きようとするとき、私たちは自己完結するそのような在り方ではなく、心を開き祈り共に行こう、生きていこうというその勇気が与えられます。神様、どうぞお一人お一人のうちにあなたの力が豊かに臨みますように。愛する方を天に送られたご家族の上に主が届いてください。そして天に帰られた方を永遠の祝福と平安のうちに包んでください。私たちの人生は神のもとに召されるまで右肩上がりの完成へと向かっていく人生です。今年もその完成へ向けて一日一日を豊かに歩んでいくことができますように。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。